本日はどうもこのセッションに、来ていただきありがとうございます。私は NTT ソルマーレ株式会社でサービス開発をやっております安永と申します。今日よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、日本マイクロソフトデベロッパーエヴァンジェリストの太田博です。今日このセッションはですね、実録とでメトロスタイルアプリケーション開発地球書店を例にというタイトルで、実際にですね Windows 8で、メトロスタイルアプリケーション今日のキーノート午前中のキーノートでも出てまいりましたけども、出させていただきましたけども地球書店さん、こちらの方の開発のですね実際の、いろんな苦闘ですとかあとはそこから得たノウハウ等をですね安永さんの方から話をしていただきます。で最初にお断りちょっとさせていただきたいんですがあくまでも今日の話は、デベロッパープレビューからコンシューマープレビューの間のベータ的な環境であることということで、今日のお話は全て Windows 8がそのままそうなっていくということではないということはご了承ください。正しい情報は、公式のサイトそれから公式のブログ等からですね情報をいただければと思いますというお断りを入れてでは早速安永さんよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。はい、まずですね、我々その NTT ソルマーレ、という、まあ、会社なんですけれども、弊社について簡単に、説明させていただきたいと思います。まあ、我々やっているその主なサービスっていうのはですねここにあります、まあ、コミック、ソーシャルゲーム、ソーシャル本棚、まあ、こういうものになるんですけれども、まあ、コミックというのはですね、まあ、世界最大の今我々モバイルコミックサイトというものを運営しております。でまあ、昨年8月にはですね全世界で、まあ、コミックが10億ダウンロードを達成するという、まあ、そこまで、いくぐらい、まあ、コミックというのは、まあ、世界中でニーズがあるというふうに書いています。で、ソーシャルゲームなんですけれども、まあ、これは最近、まあ、流行っているといいますか恋愛シミュレーションゲーム、まあ、こういうものを中心にですね、世界に向けて展開しております。で最後になりますけどこのソーシャル本棚これまあサービス名はブッククルーというふうに言うんですけれどもこれは昨年リリースしたサービスでですね読みたい気持ちをですね記録していくまあライブログみたいなものです。まあこのようなサービス展開してますのでまあぜひ皆さん機会があれば一度試してみてください。はい、ではですねまあ今回その書籍アプリまあ地球書店なんですけどもまあこの開発をするまあきっかけなんですけれども、今回ですね Windows 8 の, そのプラットフォームでその書籍アプリを、開発しようと、まあ、まあ考えたところなんですけれども、先日、まあ、基調講演にもあったんですけれども Windows っていうのはまあ世界中でまあ一番使われている OS ですと。で、まあ、マーケットとしても非常にまあ魅力的なもので、まあ、かつ新しいサービスとしてですね、まあ、Windows Store がまあ今回から導入されるということです。でまあまあ、これまでいろんなセッションを皆さん見てこられていると思うんですけれどもこれまでと UI がまあ全然違うと一新されているということもあってな何かここを期待できそうかなというところがありました。まあ技術的にはですねメトロスタイルアプリが、まあ、JavaScript にまあ対応したと、まあ、なんとなく、まあ、感覚的なものなんですけども敷居が若干下がったのかなというふうな、まあ、感じがありました。でまああと、まあ、一番、まあ、驚いたというか、ARM に対応すると。で、まあ、ARM に対応するっていうことは、これはもう、タブレット、まあ、この、要は、プラットフォームというか、まあ、デバイスに、まあ、一気に展開できるのではないかという、まあ、期待が、まあ、膨らみました。で、まあ、今回、このような、まあ、新しい技術が盛りだくさんあるので、まあ、開発を、まあ、チャレンジしてみようかなということで、まず、始めて、見ました。
安永さん、もともとは HTML5 JavaScript がもともとメインで開発者たくさんいらっしゃる、はい、ということ。
ですね、いや実はそうではなくて、まあ、若干はそのいたんですけど、まだやっぱり HTML5 っていうのが、まあ、その中、まあ、我々その、1月ぐらいにやっ開発を始めたんですけれども、まあ、その時点では、まあ、我々の会社にはそういうの、まあ、精通した技術者があまりいなかったというところです。はいはい。で、まあ、そこでですね、DP 版、デベロッパープレビューですね、Windows 8、まあ、当時、まあ、リリースされていました、デベロッパープレビュー版をインストールして、まあ、触ってみましたと。で、まあ、いろんな書き込みとかを、まあ、事前に見てたんですけれども、まあ、なんとなく最初は、なんかもうインターフェース変わってるの、なんか使いにくいかなっていうような、まあ、イメージが若干ありました。で、 実際に触ってみるとですね、このスライドの動きとか、まあ、皆さんもいろいろ見てもらったと思うんですけども、結構爽快に動くので、これは、まあ、当初非常に意外でした。まあ、最初はなんかちょっともたつくかなっていうような、まあ、感じがしてたんですけれども、まあ、そんなこともなくさらさらっと動いたので、まあ、ここら辺は非常になんかいいインターフェースかなというふうに感じました。で、次にその開発ツールどういうものがあるのかなというところなんですけども、まあ、これはまあ想像した通り、まあ、ビジュアルスタジオ、まあ、当時は11じゃなかったんですけど、まあ、今11のエクスプレスになっています。で、これは、まあ、当時 MSDN のサイトにまあ置いてありまして、まあ、そこからダウンロードしてまあ使ったんですけれども、UI 部分はですね、まあ、XAML と、まあ、HTML5 の環境、これはまあ皆さんいろんなセッションで見てこられていると思うんですけれども、まあ、内部処理については、まあ、C#、JavaScript、これメトロに対応しているということで、次にそのエクスプレッションブレンド、まあ、これはですね、まあ、どちらかというとその UI、まあ、UI をまあ構成するために使う、まあ、ツールに、なんですけれども、まあ、これは初めて触ったので、まあ、ちょっととっつきにくいかなというところがありました。で、まあ、なんかいろいろ見てるとサンプルが意外とありましてですね、でも、まあ、これよく見たら統一感はデザイン的に統一感あるんですけれども、逆に言えばそのちょっと自由度がないかなというような気がしました。はい、でこれはもういろんなセッションで見られていると思います。これ当時出てた英語版なんですけど、ここが、まあ、今Windows のカーネルというふうになっているものなんですけど、まあ、これを見てですね、まあ、これでHTML、XAML、JavaScript、まあ、C シャープ、まあ、ここら辺がその対応するというところと、その Windows のランタイムがこういう形で、まあ、できているというので、そのやっぱり敷居は低くなったかなというような、まあ、感覚を得ました。で、まあ、手軽に、まあ、できる、まあ、手軽にこう開発が進められるかどうかというのは、このランタイムの中身もまだ分からなかったので、まあ、この時点では、まあ、そういう感覚でじゃあ進めてみようということで、まあ、進めてみました。で、ここから、まあ、実際にその開発に、まあ、入っていくんですけれども、まあ、我々が、まあ今回ですね、その地球書店というアプリを、まあ、出すにあたって、まあ、開発を通してその利用してきた、まあ、ものとかですね、まあ、その感想、まあ、そこら辺を真面目ながら、まあ、進めていきたいというふうに思います。はい、で地球書店ができるまでということで、開発プロセスなんですけれども、これは、まあ、プロセスを大きく4つに分けて話し進めていきたいと思います。まずシステム構成の検討からですね、始まりまして、まあ、次にデザイン設計で、実装検証という、実装公開というふうなフェーズになっております。で、まあ、本来であればそのウォーターフォール的にその各プロセスをこう順々に追っていくっていうのが、まあ、やっぱ開発の王道なんですけれども、まあ、今回の開発においては、まあ、トラブル、いろんなトラブルがありましてですね、まあ、そういうふうには、まあ、うまくいきませんでしたと。まあ、ちょっと若干この説明のところ、息するところがあるので、分かりにくい部分があるかもしれませんけど、そこはちょっとご容赦ください。はい。で、地球書店ができるまでということで、かかった時間を、まあ、大体、まあ、ボリュームにして割合にするとこんな感じでしたと。一番やっぱり時間を割いたのは、デザイン設計する時間、これやっぱりメトロデザインというのはあまり理解してなかったので、やっぱり一番時間を割きましたと。で、また後ほど説明させていただきますけど、この実装する時間、まあ、ここも結構時間を費やしました。はい、では、構成を作るというところから、先ほどの一つ目ですね、まず電子書籍アプリ、まあ、地球書店での電子書籍を、まあ、コミックなんですけども、まあ、これを、出すアプリなんですけれども、この要件定義の、まあ、これは一部です。で、まあ、ライブ ID、まあ、オープン ID の、 この利用というふうにありますけれども、これは Windows 8のログインの認証でも、まあ、用いられていますので、まあ、ユーザーの利便性を考慮して、まあ、ログインしたら、まあ、そのまま使えるようにしたら非常にインターフェースとしていいんじゃないかなという感じで、入れました。で、ビューアーについてはまあ、購入したらすぐその場ですぐ読めるっていう、まあ、そこの利便性はやっぱり、まあ、コミックとかっていうものはエンターテインメントなので、まあ、そういう買ってすぐ読めなきゃその価値がなくなってしまうということから、まあ、ビューアーというのを導入しています。 で、コンテンツの、まあ、暗号化、DRM なんですけども、これは電子書籍ビジネスっていうのは、これ展開する上ではもう絶対になくてはならないもので、著作権をやっぱり保護しなきゃいけないというものがありまして、まあ、これは実装しなきゃいけないと。で、まあ、課金についても、まあ、まあ、当然ですけれども、販売をしますので、まあ、入れなきゃいけないと。で、管理ツールっていうのは、まあ、運用する際にですね、まあ、コンテンツ登録、かなりその登録数とかがありますので、これはこれを、まあ、運用を軽減するためにこういうツールを、まあ、作るっていうのは、まあ、必須かなというところで、まあ、こういうふうに定義をしております。で、実際の構成なんですけれども、先ほどの、まあ、ストアのビューアー、ストアとビューアーの部分とその暗号化の DRM の、部分に関しては、メトロスタイルアプリで構成されています。で、配信サーバーに関しては、Windows Azure を、利用させていただいています。で、実はですね、まあ、これ最初はクラウドとしてスカイドライブを実は利用してたんですね。まあ、この話はまた後ほど、させていただきたいと思います。で、あと、課金と、まあ、コンテンツの管理ツールなんですけども、これは今現段階のアプリには、まだ対応していませんと。これはまあ今後実装していこうかなと思っています。はい。で、システムの構成なんですけれども、Azure のサーバーにですね、画像のデータですね、画像のデータと、まあ、書籍関連データというものが、格納されています。で、まあ、これを、まあ書籍関連データというのはデータベースで持っているんですけれども、この書籍の情報というのは、まあ、ちょっとこれ見にくいかもしれませんが、後でまた紹介させてもらいますけれども、作者の名前ですとか、まあ、その、作家名のその内容、そのコンテンツの内容というものが、まあ、主な、内容としてあります。で、次にそのサーバーをその利用して、まあ、データ取ってきて利用するユーザーのアプリなんですけれども、これが、まあ、これは日本語と英語に、対応させています。で、もちろんその英語版でも、OS、英語の OS でも、まあ、見ることができるようになっています。もちろん言語も OS で、コンテンツ配信しています。はい。で、ユーザーの、アプリなんですけど、これは大きく3つの機能があります。ストア、本棚、ビュアということでですね、まずそのストアなんですけれども、これはまあいろんなそのコミックを用途に応じてまあ表示をしてですね、気に入ったものを、まあ購入できるという機能です。で、本棚はですね、まあ1回でもまあ購入したコミック、まあ、まあ、あるいはその無料で、提供しているものでも読んだことのあるコミックですね。まあ、一度でもまあ何か触れたことのあるものを、コンテンツごとにまあ表示させるという、機能です。で、最後のこのビューアーなんですけれども、まあ、これは、購入者さんは先ほど その、まあ、本棚とかストアで、まあ、買ったもの、本棚に入っているものをまあその場ですぐ読めるというような、機能になります。はい。では、まあ、先ほどありました一番時間を割いたこのデザインについてなんですけれども、このデザインを設計するというところですけれども、まずまあ、これを、まあ、今回その Windows 8に対応するときにですね、我々もともとその地球書店っていうのは、iOS 版とか Android 版で実はその提供をしていましたと。で、まあ、これ、まあ、それまで提供してたものっていうのは基本はそのポートレートが基本になっていてですね、まあ、皆さんその Android とか iOS で利用されているものってほとんどがまあこのスタイルだと思います。で、今回まあ開発するにあたってですね、まあ、デザイン含めて、これをランドスケープモードにその対応させてそのブラッシュアップ、まあ、していけばなんとか、まあ、ベースはできるんじゃないかなというふうに、まあ、この時点で思ってました。で、まあ、スクロールの方向がまあ今実際こう縦にバーッとiOS 版とかこう縦に行くんですけれども、まあ、それを横にするっていう、まあ、ところでちょっと若干なんかこう配置とかコンテンツの配置とか、まあ、見せ方の工夫がいるかなというふうには、まあ、この時点では思っていました。はい。で、まずはそのメトロアプリっていうのはじゃあ一体何なんだろうというところですね。この理解するために、まあ、情報をまあ収集しようということで、まあ、その際にですねお世話になったのが、まあ、当時英語版しかなかったんですけども、ちょっとこの画像はちょっと最近ですけれども、Windows デベロッパーセンターと、というところです。で、この左下のちょっと見にくいんですが、左下のところにメトロスタイルアップスっていうところがあるんですけども、ここをまあ非常にまあ活用しました。この辺りをいろいろこうまあ探っていきました。 で、まあ、まず、まあ、一番最初に考えなきゃいけないというところで、まあ、UX というかそのユーザーエクスペリエンスなんですけれども、まあ、より良いアプリをまあ作るためにやっぱりここはちょっと押さえておかなきゃいけないかなというところでこのガイドラインをまあ見てみました。で、まあ、実際このメトロスタイルのデザインはそのアプリケーションを設計する際 の, その5つ、まあ基本原則があります。でこの原則はですね、まあ、メトロアプリをまあこう、まあ、開発していく上でですね、まあ、優れたアプリケーションをまあ構築するための基礎になりますというふうなまあ記述がまあこの中にあります。で、まあ、中にはですね、そのデザインのパターンとかケーススタディもまあいろいろ用意されてますので、まあ、それをまあ見てるとなんとなくこういう感じかなっていうふうなまあイメージはまあつかめてくるようにはなりました。まあ、これをまあこれを見てもですけれども、やっぱなんかデザインってなんか決められてるかなっていうようなまあ感じを受けました。で、じゃあメトロデザイン、まあ、先ほどって何っていうところなんですけれども、まあ、あの先ほどのユーザーエクスペリエンス の, そのガイドラインからはですね、ある程度 の, そのコンセプトに関する設計はまあできるんですけれども、その実際そのデザインのところ、まあ、これは一体どういうもんなんだろうというところですね。まあ、メトロデザインっていうのは、まあ、今までいろんな画面皆さん見られてこられたと思うんですけれども、まあ、従来のデザインとは全く違うと。で、まあ、ここについてもですね、ちょっとどういうものかって、当時はあまり、まあ、こういうようなあの技術的なセッションとかもあまりなくてですね、あのどうやって、まあ、勉強したらいいかっていうとか、も
う
こういうとこ見るしか実はなかったんですね。
あとストアからもあんまりアプリケーション出てなかった。
そうなんですね。実際その使えるものっていうのも本当にバンドルされてるようなものしかないっていうところで、はい、もうその、まあ、バンドルされてるようなアプリを、まあまあ、徹底的にいろいろ見ながら、まあ、こんな感じかなあんな感じかなっていうふうなところで、まあ、進めていきました。
結構メトロとは何ぞやみたいな、そういうのは結構
なんか、そうなんですね。結局そのまあメトロとか言葉はあるんですけれども、実際中身どういうものかっていうのは、まあ、カチッと理解できないっていうところがあってですね、まあ、ぼんやりこんな感じかなっていうところで、まあ、進めていきました。で、まあ、ここはですね、メトロスタイルアップスっていう、まあ、ページなんですけれども、まあ、先ほど の, そのユーザーエクスペリエンスのところからよりちょっと具体化して、もうちょっとそのどちらかというと UI に近いところですかねを、まあ、いろいろまあ記述されています。で、まあ、我々もですね、その、まあ、ユーザーがですね、その場面場面で一つそのアプリの中の場面場面で何を、まあまあ、求めるかと、何を期待しているかっていうような、ところと、じゃあそれに対して我々どういうものを提供していけばいいかっていうところの、まあ、フレームをちょっと、まあ、検討してですね、で、まあ、それを組み立てて、まあ、アプリの大体大きな枠を作りました。で、まあ、何よりもですね、まあ、先ほども言いましたけど、メトロデザインというのはあまりよく理解できてないっていうのもあってですね、まあ、イメージしながらこう頭の中で、まあ、組み立てていく。で、まあ、どちらかというとそのあのマインドマップをなんとなく整理をしていくっていうような、まあ、そういうニュアンスで、まあ、進めていました。で、ここはまあ UI のところなんですけれども、まあ、ここはそのデザイン の, そのレイアウトとかビューとかですね、まあ基本的な定義が書かれています。で、まあまあ、ここ、まあ、当時はあれなんですけど、ここにサンプルがあれば若干ちょっと見れば分かるサンプルがあれば、まあ、便利かなというふうに思いました。で、まあ、実際その、まあ、バンドルされているアプリですね、いや、まあ、その先ほど、まあ、ご説明させていただきましたエクスプレッションブレンド、これはまあサンプルをですね、まあ、いろいろ見ながら、まあ、参考にして、まあ、理解進めていったんですけれども、まあ、他にもですね、ここそのグリッドの、まあ、デザインとか、まあ、必須事項が記載されているので、まあこのページはよく、まあ、最初にまあ読むことをお勧めします。ここ結構見てるとある程度なんかこう方向見えてくるかなというような気がします。で、まあ、我々はここはあんまりその当時はそんな深く読んでなかったので、グリッドデザインっていうのは理解があんまり足りてなくてですね、何度も実は作り直ししました。で、これがあの最初一番最初に作ったラフデザインですね。まあ、もちろんこれあのまあ、もう皆さんよく見てもらったら分かると思うんですけど、もう一発 NG でした。このページ何させたいかというのが、まあ、実は一目瞭然になってないんですね。で、このページで、見るとか探す、調べる、買う、まあ、 ほとんど全ての要素を、まあ、入れ込んでしまっているんですね、一つの中に。で、まあ、ごちゃごちゃ感がもう満載ですと。で、何、ここ来て何すればいいんだろうっていうのが分からないというのがあって、まあ、NG でした。で、よく見たらそのグリッドも全然合ってないと、あの端っこをあの開けるとか、あの下を開けるとか、上に表示しないとか、いろいろあるんですけれども、もう全然全くダメでしたと。で、まあ、当時はその、まあ、ユーザーエクスペリエンスじゃないんですけれども、要は一つのページでいろんなことできた方がユーザーにとっていいんじゃないかっていうふうな勘違いをしてましてですね、こういうふうになってしまいました。
そこは結構いろんなパートナーさんそういうふうに思われることが多いですね。
あのほとんど、まあ、今出してるアプリっていうのは大体そういう形に近いものがあるので、あのそういう意味では今回その、Windows 8 の, そのメトロスタイルというのは一つ一つがシンプルなので、
う
ん、
そうですね、コンテンツメインで、はい、まあ、ハブスポーク詳細っていう
ですね、はい、
他のセッションも言ってますけどね。
なので、まあ、そういうところがまだちょっとこの時点であまり理解できていませんでしたと。で、もう一つ、ここもコンテンツのその詳細の画面ですけれども、ここもそのあの関数ですね、この1巻2巻3巻ってあるんですけども、これが例えば10巻20巻とかになっていくと、これ実は縦にスクロールしなきゃいけなくなるんですね。でこういうものは、まあ、あまりよろしくないと。で例えばこの1巻を、まあ、選ぶため の, このタッチする、まあ、エリアですとか、まあ、ここら辺の領域が、まあ、やっぱ小さいと使いにくいとか、まあ、ユーザーフレンドリーじゃないっていうようなところで、まあ、NG でした。で、まあ、これも、まあ、グリッドも全然端っこ空いてないとか、もうグリッドに対しても全然ダメでしたと。で、まあ、そうこうあってなんとなくこう整ってきた感じのものがこれなんですけれども、これはあの各カテゴリー別に、コンテンツをまあ並べてます。でこの右上にはあのアカウントを載せてまして、で、そこにはその、まあ、購入した、本の数とか、これまで読んだ数とかっていうのを出しているんですけれども、あまり上に出すのはあまりデザイン的によろしくないと。で実はですね、これはあの今メトロの、まあ、最初に出てくる画面の最初 の, あの上のところアカウントがあると思うんですけど、あれをちょっと真似てやったんですけど、なぜかダメでしたと。じゃあメトロデザインってどうやったら認めてもらえるんだろうということでですね、めちゃくちゃ安易な発想なんですけれども、もうメトロとして登録されてるやつを、まあ、パクってしまえと。まあ、そうするとこれは OK って言ってるんだから、これで作れば OK でしょうというところでですね、もうこの写真アプリっていうのをこう参考にさせてもらいました。で、これはあのもうそのままコンテンツを差し込んだだけです。で、まあこれは結構、まあ、まあ後からというか、これこの時点でもそうなんですけど、結構そのまあ見栄えというか、そのコンテンツが大きく表示されるので意外といいかなと。いうふうに感じました。で、まあこれで結構、まあ、作ればいけるんじゃないかなというところで、まあ、これをベースに、まあ、これから開発していこうと作っていこうというところで、これはですね、あの実際そのビジュアルスタジオの中にある、これなんだか UI ダークネスっていうのと CSS ですねと、UI ライトっていうのをそのままベースにしています。で、まあこれはまあこれでメトロデザインだろうと堂々と言えるかなといういうことです。で、次にですね、あのデザインが決まったところで、ユーザーがその、まあ、地球書店に訪れた、まあ、来た時にですね、何を目的に、来たのかと。でそれをまあ明確にするためにですね、大きく、まあ、4つ整理してみましたと。大体ですね、あの、まあ、すでに、まあ、持ってるコミックを読むと。これ、まあ、先ほどの本棚なんですけど、これコレクションというふうに定義しました。で、次、あのただで読みたいと。これあの暇つぶしとかですね、まあ、ただだったら読んでもいいかなという、うん、方が大勢いると思います。これはあの立ち読みっていう機能にしました。で、まあ、欲しいコミックを買う、もともと買いたいものっていうのがある程度決まっていてですね、まあ、これを買うっていうのがストアで、まあ、これ以外にいろんなインフォメーション情報をこちらからも発信したりするものを含めて、まあ、インフォメーションというところで、まあ、この4つを定義しました。でその、まあ、デザインがこういうふうになります。今あの立ち読みとインフォメーションについてはですね、まだちょっと工事中ですので、まあ、これは今後追加していきたいと思います。で、次にこの、地球書店アプリの、まあ、画面の構造は、まあ、こういうふうになっています。あの最初に、 まあ、トップ画面に来て、例えばストアですと、ストア行くとそのカテゴリーの表示になります。で、カテゴリーの中に、そのカテゴリーに登録されているコンテンツが、まあ、ずらずらずら、まあ、今、忍者シリーズのところなんですけれども、これはまあ3つ登録されているので3つあります。でその中で、気に入ったものを選ぶとこの詳細画面が出てくるようになりますと。でコレクションも同じで、一度読んだり購入したものは、ここにあの中にコレクションの中にこう蓄積されていきますので、それを叩くと、まあ、この詳細画面に移るというふうになります。で、まあ、ここまで来ると、まあ、この画像をタッチしていただくとですね、ビューアーが立ち上がってすぐに読めるというふうになります。で、まあこれはビューアーなんですけれども、できるだけ、まあ、我々その、まあ、漫画といえどもその本当に何か読んでいる、まあ、その体感的なところをできるだけリアルに近くしたいという思いがあってですね、まあ、これはページをめくるっていう、まあ機能を入れてます。でこれは実際 HTML5 で、できてるんですけれども、まあ、リアルな感覚を、まあ、持って、まあ、使っていただきたいと。で、これはめくることもできるんですけど、まあ後で紹介させていただきたいさせていただくんですけれども、タップでもページがめくれるようになっています。で、次にですね、まあ、先ほどのビューアーからピンチインピンチアウトをすると、まあ、これはピンチインした図なんですけども、これはまあ、メトロ的に言うとセマンティックズームと言います。でこれにも対応しています。で、まあ今日の基調講演の中でもこう説明あったと思うんですけど、まあ、こういうふうに閉じてこう選んで、どこか好きなページまで飛んでそこでまた開くというふうな素早くページ移動ができるようになります。で、これも、まあ、メトロのスナップビューなんですけれども、端に寄せて、まあ、こちらで何か作業をするというような、ことができるようになります。まあ、このあたりに関しては後ほどアプリを見ていただきたいと思います。
そうですね、メトロ、お客ユーザーが何をしたいかと、でそこでこう一連のストーリーでどういうふうにこう、操作をするかっていうところでこうストーリーを作ってこう画面を定義していく、まあ、エクスペリエンスになるわけです。
そう
ですね、そこすごく重要
ですね。そうなんですね、やりながらこう気づいていくっていう最初から気づいてできないっていうところがちょっとダメなところだったんですけども、はい、で次は実装するというフェーズになります。でこれまあ実装にあたってですけれども、まあ、先ほど、まあ最初にスライドの方にありましたけれども、 Windows 8のアーキテクチャとしてですね、UI としてその XAML と、まあ、HTML5 の、ね、環境が、まあ、ありますと。で我々はですね、そのまあ開発者の習熟度とか技術者の数から、まあ、ここ HTML5 というものを選択しましたというか選択せざるを得ませんでした。近かったかもしれないんですけども、でまあ、さすがにそのザムルの技術者を揃えるっていうのは、まあ、その時点では容易じゃなかったので、まあ、HTML5 を作りましたと。とはいえですね、道のりは結構険しくてですね、リファレンスはもうこの時はもう全て英語です。で、まあ、WinJS のまあソースからですね、その関数の挙動を一つ一つ、まあ、追いかけながら、まあ、実際実装をしていきました。はい、でまあ、その時、まあ、サンプルで、まあ、利用させてもらったのが、まあ、このページです。で、まあ、ここの、まあ、サンプルはこれ JavaScript というふうになっているんですけども、まあ、C シャープとか、まあ、そういうのもサンプルあります。で、まあ、たまにこの C シャープとかこうチラチラ見てるとですね、なんか、JavaScript で数行書かなきゃいけないところ1行でさらっと書かれていたりとか、まあ、ここら辺ちょっと魅力あるかなっていうふうな、ちょっとそのザムルの環境もひょっとしたら楽だったのかなっていうような、まあ、誘惑も感じました。はい、で、まあ、実装にあたってなんですけれども、まあ、最初の方で説明しましたけど、当初はですね、クラウドのストレージとしてスカイドライブを使ってました。で、まあ、これはですね、Windows のそのランタイムですね、スカイドライブのアクセスとそのアクセスを、スカイドライブを呼んで、呼ぶとそのコンテンツの一覧が表示されると。でこれ実は同じ API でその、まあ、実現できるということで非常にまあ楽っていうところもあってですね、まあスカイドライブっていうのをまあ使ってたということがあります。で、これ実際その、まあ、JavaScript を使っててですね、こうできなかったことなんですけれども、まあ、我々その、 DRM については、ね、独自でその暗号化を、まあしておりまして、でその部分に関して、JavaScript でこう複合化が実はアプリ側で複合化がうまくできないというところがありましてですね、この部分に関しては C シャープでなんとか頑張って実装しました。で、まあ、今のところですね、まあ、問題なく複合化はできてるんですけれども、まあまあ、できればきれいに JavaScript でなんとかならないかなということで、まあ、今ここについてもちょっと考えています。で、まあ、ここはこの DRM に関してはですね、結構苦しんで時間を結構費やしました。で、地球書店ができるまでその4で公開する、なんですけども、アプリができたらですね、ストアにアップする前にそのローカルでそのサーティフィケーションキットっていうのを通さなきゃいけないっていう、まあ、決められてますと。で、まあ、これも、まあ、ここでいろいろそのこのサイトで、利用していろいろ調べてみましたと。で、まあ、クリアすべき項目は、まあ、こんだけあるんですけれども、まあ、これはおいおい、まあ、後ほど見ていただきたいと思うんですけど、このまあパフォーマンス、この中にパフォーマンスあるんですけど、ここが結構ちょっと癖もので、まあ、後ほどここは説明させていただきます。はい。で、まあ、まずは、ではちょっとまず一度通して試してみようということでですね、回してみましたと。で、まあ、結果ですね、赤字でフェイルドと、ダダダダと出てきました。でその項目がですね、この当時一番最初に回した時にフェイルになったこの4つ項目ありました。で、まあ、これをですね、まあ、修正をしていったんですけれども、パフォーマンスとロゴに関してはですね、なかなか、まあ、うまくいかないと。でロゴに関してはですね、まあ、100% 透過にしたんですけど、これもう白にしちゃえということでやってみたら なんと、100% でうまく通らなかったので白にしたらパスしましたということがありました。
ZIP は今は OK
なんですね。いつの間にかいつの間にかこれもよくわからないんですけど、いつの間にかちょっと方式を変えたっていうのはあるんですけれども、まあ、それで、まあ、できているのかなというところです。はい。で、ですね、でこれパフォーマンスに関してはですね、ずっと何度やってももうフェイルドフェイルドフェイルドで、うまくいきません。で条件どうなってるんだろうっていうところでよく見てみるとですね、起動は 5秒かそれ以下っていうふうに書いてるんですね、その起動に関する時間っていうのが。で、エラーで吐き出たログを見るとですね、実は 0.9 秒なんですね。どういうことみたいな感じで、いくらやってもダメなので、ちょっともうじゃあ強行手段を取ろうということでですね、こういう感じで強行手段が出ました。これパソコンずらーっと並んでます、まあ、多分見てもらったりもビビッと来た方おられると思うんですけども、まあ、下手な鉄砲も数打ち当たると、とにかくもういっぱい回してしまえと、でこのうち1個でも取りゃいいやというようなことでですね、まあ、端末並べて実際にバーッと回しました。でこれパフォーマンスなので、ひょっとしてそのハイスペックなマシンでやったら実際取るんじゃないかっていうことで事前にやったんですけど、全然ダメでした。見事撃沈しました。で、まあこんだけ回してですね、この環境で実際、回したところ1台だけなんとかクリアしてるやつがパスドウィズワーニングっていう、まあワーニング付きですけれども、まあ、一応パスしてますというところでクリアしたやつが1台だけありました。で、まあこの中にはですね、最後までチェックが回らずに途中で落ちてるマシンも数台ありました。でこれがまあパスした画面です。まあこれログ見たらここちょっと見にくいんですけど、ここ 0.93 秒ってなってるんですね。これでもエラー、要はエラーというかフェイルドになるパターンがいっぱいありましたと。はい。で、学んだことを、まあ、これまでで学んだことなんですけど、まあ、先ほどから言ってますように、そのメトロデザイン、まあ、シンプルかつ明確にと、もうとにかく1ページには1つ、まあ1つのことを表現するというのがベターだと思います。で、まあ、次にその、直感的にっていうところですね、そのページで、まあ、何をすればどうなるかっていうのが、まあ、想像できるようにするっていうことが重要かなと。 で、まあ、スクロールに関しては必ず一方向に、まあ、定義すると、まあ、できればまあ横なんですけどね。で、まあ、ここはアプリ全体統一した方がベターだと思います。
すいません、いやらしいツッコミさせていただきますけども、はい、あのメトロスタイル の、 あのガイドライン、はい、それからポリシーに従って作ったら、はいはい、より出来上がってみたらいいものが出来上がりましたっていうことでいいですか？
ですね、まあ、出来上がってみたらそのガイドラインに沿ってるかどうかっていうのはちょっと我々は 100% 理解できてなかったので、はい、あれなんですけど、まあ、出来上がってみると意外と最初に考えてみたものよりは全然出来がいいなと、
ありがとうございます、
はい、いうふうに感じました。はい、で、学んだことその2としてですね、まあ、先ほどまあ話があったんですけれども、まあ、サーティフィケーションキットはもうあのまあハイスペックのマシンだからといって必ずしもパスするわけではないと。で、ここ結構重要なんですけど、一度パスしたマシンはですね、パス率かなり高いんですね。我々もあのこのパスしたマシン、あの神様と呼んでですね、あのサーティフィケーションキット用だけに今使ってます。かなりヒットします。これをここは結構重要、あのこれが開発される方は重要だと思います。はい、で、まあ、良かったこととしてですね、jQuery がそのまま使えてしまいましたと。で、まあ、サーティフィケーションキットもまあ問題なく、まあ、通ってしまいました。これチェックしているのかどうか分からないんですけど、まあ、なんかうまくいきましたと。で、かなり意外だったのがですね、まあ、途中からスカイドライブ問題あって、まあ、Azure に変えたんですけれども、まあまあ、3ヶ月無料っていうのが実はあったんですが、まあ、これを使ってみると実際に構築してみると結構パフォーマンスもいいということはありました。で、まあその、まあ、使おうと思ったらもう すぐにまあ使えてしまったっていうのが、まあいろいろ、まあ本来であればそのサーバーいろいろこうまあどっかの商用のを使おうと思ったのこう見積もり取ってとかいろんな余計な作業がいっぱい発生するんですけれども、これはもう本当にすぐにウェブで設定すれば瞬間的に使えるようになりました。で、その2としてですね、学んだことその2、その2がですね、次ですね、これ、はい、この苦しんだことっていうことで、まだ、まあ、XAML に比較すると、まだ HTML5 っていうか、の環境は、まあ、まだまだかなと。で、まあ、ライブラリが突然使えなくなったり、まあ、過去はしたんですね。で、まあ、先ほどもありました、このサーティフィケーションキットが通らないと。で、レベルが高いというかかなり苦しいんですけど、まあ、DRM モジュール、まあ、これがですね、まあ、だいたい映像とか音楽だったらプレイレディとかっていう、まあ、モジュールあるんですけれども、まあ、電子書籍に関してはそういうのがないというところで今回これ1から作ったので、まあ、結構大変でした。でこのセマンティックズームなんですけれども、これはキャンバス上でですね、ビューアーとしてこのビューアーのページをめくる、まあ、そのコントロールがあるんですけれども、その上に要はコントロールをそのマルチタッチするコントロールをかぶせなきゃいけないというので、これを拾う、このイベントを拾うのをこう理解させるのにかなり難儀しました。はい、で、まあ、ここだけの話なんですけれども、まあクラウドとして、まあスカイドライブを、まあ、使ってたんですけれども、これAPI もあるし結構楽かなという、まあ、安易な目論みが外れてですね、まあ、実際やってみると意外とアクセスに耐えられないかなという、まあ、ことからですね、 Azure に変えました。で結局再構築、まあまあ、やり直しなんですけどね、そういうことになったりしました。で、まあ、メトロデザインももちろん、作り直しを何回も何回も、まあ、先ほどから話ありましたけどやりました。でこの東方のやり直しっていうところなんですけど、この、まあ、ネームスペースがこう DP 版と CP 版でもう全然変わってますと。いきなりアプリ動きませんというようなことで結局作り直さざるを得なくなったんですね。もう本当にここら辺は途方でした。はい、で、まあ、ここだけの話ということで、まあ、ランタイムの Windows ランタイムとライブラリーのページなんですけど、これは一番やっぱお世話になりましたね。ここはまあ何かあるとここで確認をして、まあ、サンプル使って、まあ、動きを確認、サンプル作って動きを確認するということの繰り返しをやってました。まあ、とても参考になって役に立ちましたので、まあ、これが開発される際にはここら辺を参考にされたらいいかなというふうに思います。で、ちょっと簡単にではデモの方をしたいと思います。 いろいろデモをしていただいているので、まあ、簡単に見ていただきたいと思いますけど、ストアからいくとこの、まあ、カテゴリーというふうに、言われておりまして、ここから、まあ、先ほどの画面の、イメージ、まあ、そこ忍者シリーズですね、ここの中に3つ、3つのコンテンツが入っていますと。で、まあ、この中で、まあ、1つ選ぶと、まあ、こういう、コンテンツの、まあ、情報が出てきましてですね、でこれを選ぶと、まあ、こういうふうにビュアが開くと。で、まあ、こちらあの右側にですね、簡単にどうやったら使えるかっていうところを、まあ、示してるんですけども、こうやってあのめくることができます。で早くめくりたければ、こうこれここをこうタッチしてるだけなんですね。こういうふうにタッチするだけでこういうふうにパラパラパラとめくれていきます。で先ほどのピンチイン、はい、これセマンティックズームなんですけども、これで、好きなところを、まあ、タップでもいい、タップでもいいですし、あのピンチアウトでもいいです。これセマンティックズームの、まあ、機能です。で、まあまあ、こういう形で、スナップビューの形に持ってきて、ここで作業することもできます。
これはキーノートの逆のパターンですね。
そうですね逆から言ってます。あの同じだとちょっとあれかなと思いました、はいはい。で、トップに戻ってですね、コレクション、ここはまあ先ほど、まあ、こう購入というか読んだものがまあ表示されるんですけど、まあ、ここからもまあこうやってまあ同じように、行くことができるようになります。はい。で、まあ、地球書店の、まあ、これからということなんですけど、まあ、まだ開発は、まあ、中途の段階 ですね、まあ、これから、まあ、進めていきたいと思います。で、まあ、今はそのベータ版としてリリースしてるんですけれども、あの、まあ、Windows 8の、まあ、商用版がリリースするまでにはですね、まあ、コンテンツ充実させて、まあ、楽しめるアプリとして、まあ、残ってる機能を、まあ、追加しながらブラッシュアップを、まあしながら進めていきたいと思います。まあ、でそのまあこういう機能を使えば電子書籍のサービスが活性化するんじゃなかろうかというところですね。まあ、通知機能とかライブタイムの活用とか、今日はあの基調講演でですね、あの楽天さんがやられたまさにあれですね、新しいコミックが追加されたらタイルの中でこう表示するというような機能ですとか、一つ一つのコンテンツに対してですね、まあ、皆さんがこうレビューを入れてもらって、それをみんなで共有してみると。でさらにはその SNS をうまくこう連携させて、まあ、プッシュ型のインターフェースとそのソーシャルネットワークをこ うまく活用しながらですね、やっていけば、まあ、活性化していくんじゃなかろうかということでですね、まあ本日は、まあ、はい、あ、最後にちょっとすみません、まあ、今日は最後にその本日講演、聞いていただきまして、どうもありがとうございました。でぜひ地球書店を、触ってみてくださいと。で最後に一つだけちょっと言い漏れたことがあったんで、ちょっと、話させてもらいます。これですね、オフラインに、対応させてるんですけども、これ今オンライン状態ですね。でちょっと今このケーブルがあるんですけども、このケーブルを抜くとこうやってストアの部分はサーバー見に行くので、オフラインになるとこ使えなくなりますと。でコレクションの方はこのように、まあ、普通に、まあ、これちゃんと、キャッシュしてますので、これは使えるようになりますと。でこういう機能も入れてます。まあ、こういう機能はいろいろ試しながら皆さん使っていただきたいと思います。では本日はご清聴いただき、どうもありがとうございました。
吉永さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、こういった形でですね、もう先行されて地球書店さん、メトロスタイルアプリケーションを作って、もう Windows ストアから公開されています。で、ここに来ていただいた皆さんの中にはですね、自社のものを作ってあげたいと思われている方もたくさんいらっしゃるかと思います。その皆様は今日のキーノートの午前中に話があったですね、5月の連休から始まる Go メトロ、デベロッパーキャンプ、いろいろあります。で第1回目が5月9日10日秋葉原 UDX ですね。そこで今度は無料でもっと詳細な話がどんどんどんどん出てきますので、そちらの方をご活用ください。そしてそこで、レビュー等を受けた段階で、いろいろとこう、さらに先に進めるという施策が待っておりますので、ご活用ください。どうもありがとうございました。最後に、アンケートですね、このセッション SP007 です。こちらのセッションの、アンケートを回答よろしくお願いします。どうも、これでありがとうございました。